Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。西宮には7つの縁があると言われます。これは地名に縁がついているという意味なんですが、甲子園、甲路園、苦楽園、そして甲陽園、甲東園、甲風園に昭和園、以上7つですね。で、昭和園というのは縁の字が外れて北昭和町という町名に残っていますけれども、他の6園はそれぞれ町名、地域名として現在も残っています。ところで、その町名なんですが、甲子園っていうのは野球場の名前からですよね。それから苦楽園というのは温泉街とか、あるいは後に別荘地になりました。甲東園っていうのは柴川さんが作られた農園から果樹園、後にここも住宅地や、現在では学園都市とも呼ばれていますね。紅葉園と紅葉園は遊園地、アミューズメントパークとして、生まれ育って、そして消えていったわけですが、町名は残っています。で、甲風園と昭和園は住宅地として最初から開発されたところなんですが、そのうち昭和園は先ほど言いましたように地域の名前としては残っていません。北昭和町として残っている。いずれも優れた環境の住宅地となっていますので、西宮7園というのは住宅地の名前かなと思われる人も多いようですけれど、それぞれ誕生の時期も違えば生まれた理由も違うわけですね。そんな中で私が今日お話を聞きに参りましたのは甲陽園なんですが、甲陽園の昔のことを少し調べてみたいなと思っていましたら、ずっとここでお住まいの方がいらっしゃるということをお伺いしました。遊園地、アミューズメントパークだったということが一番知られていない、そういう甲陽園についてお話を聞いてみたいなと思います。で、同じ時期に作られた甲路園、これもアミューズメントパークだったわけですけれど、阪神電鉄の宿川、川尻の方からですね、阪急電鉄の宿川の駅の周辺までいろんな施設を揃えて、特に片鉾池のウォーターシュートっていうのはとても有名で、よく写真なんかも紹介されたりしますね。で、甲陽園っていうのは昔の写真で見ると甲路園よりも、規模も施設の内容もずっと大きいんだよな。で、ただ寿命が短かったので記憶に残している人は少ないというふうに思われます。だけどそんなに大きかった遊園地、それからそんなに力の入っていた人が大勢集まった甲陽園ってどんな町だったんだろう。生まれた時からずっとここでお暮らしになっていらっしゃる方、紹介されてちょっとその方のところへやってまいりました。本庄町というところなんですけれど、そちらにおいでの横山さん、実は最近このご自宅にお寺を開かれ、天台宗のお寺を開かれて、横山法友さんとおっしゃる方なんですけど、その方に今日はお話を聞きたいと思います。横山さん、こんにちは。
こんにちは。
えらい突然に、お尋ねしまして失礼です。この僕がまず目を引かれたのは、横山さんのお住まいなんです。この木造造りですよね。で、えらい背が高い建物、でちょっと洋館風にも見える、これ確か僕らが小さい頃からあったんじゃないかなと思うんですけど、 いつ頃できたもんかご存知です？
まあ、私が生まれる前からですのでまあこれは聞き伝えではありますが、はい、大正の中頃っていうふうに両親から聞いております。
紅葉園が開かれた頃からここはあったということ？
そうですね。
あるいは逆に言うとこの建物が作られたのは紅葉園を開くために作られたんじゃないかなと思ったりしますが、この建物は初代といいますか作られた時はどんな人が使ってらしたんでしょうね？
私たちがここで来たのはもう昭和の戦後ですので、
そうですか。
最初ここの紅葉園というのがもうさっきおっしゃってたようにその遊楽地というか、
はいはい、遊園地やったんですね。
で紅葉園の駅のそばには撮影所があり、
撮影所、はい、はいはい、
で撮影所 の, その事務所としてこの建物が使われていて、はい、単に事務所だけではなくってそこにはカフェパウリスタとか、
はい、
それからビリヤード屋とか、
はい、
タバコ屋さんやとか、そういう人様がこう楽しく集まって過ごせる場所として使われてたようです ね,
この建物それから先その後建て直したということはないわけです。
子供の頃はその古い形のままだったんですけど、
はい、
その後住む間に私たちが住みやすいように中をこう改造するとか、
はい、
それから保全するとかいうことは続けながら全体としてはそのままの形で使っております。
すごいですね。これ本当は一番最初に言いましたけども、木造であるのに、
はい、
決してこのいわゆる日本家屋ではない
ではないんですね。私は子供の頃にこれはフランス建築っていうふうに聞いてました。木造の3階建てで地下1階
あり、地下にもあるわけですね、
はい、そして各階には水洗トイレ、
はい、
水回りがついておりまして、
は
あ、家の中には階段が5箇所ありますので、ちょっと初めておいでになった方は一体これは何やろう、学校なのか教会なのかこれ一体何なの
ですよね、はい、でそういう古くからある建物なのに、
はい、
モダンで
ですね、
そしてしっかりまだ建っている、はい、これは建築物としてもとても有名になってるんじゃないでしょうかね。
その一般的に知られているかどうかは、
はい、
存じませんが、この建物に関係ある方、初代の、この建物を建築された大阪工業大学総長さん、
はい、
で大阪工業大学の100年史の時にも取材に来られましたし、
ああ、そうですか。
それからこの建物が珍しいからということでちょいちょいと地域の取材を受けたり、テレビの取材を受けたり、
はい、
知っております。
でしょうね、はい、だからバス通り の,、ええ、面したところですし、はい、すぐ道のそばなんだけれども、ちょっと道から奥へ引っ込んでいる、はい、それから家の塀があるというようなことで、
はい、
ちょっと目立たないんですけど、昔のことを知ってらっしゃる方は、この家まだあるんや
というふうに
思われたり、
ね、
はい、訪ねてこられたりするんじゃないかな。
当時は今はもう住宅街の真ん中になりましたが、当時は大きな建物がそばになかったんで、はい、それこそ夜になったらシャンデリアのステンドグラスの明かりが、とても嫁に綺麗でして、
でしょうね、はい、今でもステンドグラスはそのまま、はい、
そのまま
ついたまんま
です、ね、夜電気つけるとちょっと明るいですね。
そうですよね。でこのお家に来られた時、
はい、
その前にここを使ってらしたのは、はい、ちょっと僕も他で聞いたことなんですけど、
はい、
紅葉園の駅前にあったその撮影所とかですね、はい、そことか、あるいはここを開かれた紅葉土地会社の、はい、持ち物であったというふうに聞いてましたが、
私は子供の時ですからその辺のところの、
はい、
オフィシャルのことはわからないんですけれども、はいはい、父が戦後に神戸から紅葉園に来まして、
はい、
で撮影所はもうその頃はありませんでしたから、
あ、そうです。
撮影所の跡地に紅葉産業大カスト株式工業株式会社というのを建てまして、
はい、
そこで会社をしておりましたんで、
はあ、
今のこの家はその時に私たち家族が住んでいたのを今もずっと続けて住んでいるということです。
はあ、パウリスタという、
はい、
カフェがこの中にあったということを聞きましたが、
はい、
パウリスタといったら この辺で僕も知ってるのは神戸元町にあったんやな。
そうです、はい、ちょっとここ 2,3 年前にパウリスタの方が訪ねてこられました。
そうですか。
でコーヒーね、
はい、
コーヒーが一番最初に日本に入ったのが神戸港やそうですね。
そうです。
でコーヒーはブラジルからで、うん、今も神戸 の, 山本通りですか、
はい、
そこにブラジルと神戸を結ぶ建物があるんですけど、そこがちょうど今ブラジルと日本 の, その最初 の, 移民をしたという記念館になっておりまして、そこがなんかコーヒーの発祥の地やそうです。
あ、そうですか。
で神戸の元町でパウリスタというレストランがあって、
そうそうそう、ね、
でこの今のこのうちにその当時カフェパウリスタっていうのが開かれてたそうです。
なるほど。僕はそれから元町のパウリスタさんとこことがつながってるなんて夢にも思ってなくてびっくりしましたけど、はい、そういうお家やったんです。
そうなんですね。
それで地下にはビリヤードが、
ビリヤードがあったと。
いや、ハイカラなことですね。大正時代ですね。
大正時代ですね。で大正時代に水洗トイレで、
はい、
そして下駄履きというか土足のままで家の中出たり入ったりできるというモダンな、当時ちょっと大変モダンだったと思います。
そうですよね、
はい、
でそのお家が現在もそのまんま健在であるということがまた驚きで、
はい、
もう今はお商売はなさってないからお住まいになってるわけですけれど、はいはい、建物はしっかりあるよと、
はい、
いうことで懐かしいなと思って拝見いたしております、
はいはい、
でお父さんがこちらへ来られて、このお家を求められて、はい、どんなお仕事をされたんでしょうね。
子供の頃のことですから、ちょっと父の会社の内容はようわからないんですけど、はい、ダイカスト工業という鋳物 の,、
は
あ、なんか製品を作ってたように思います、
はい、でその位置っていうのが今紅葉園の駅前の大きなマンション、
はい、マンションになってますね。日照祝いの大きなマンションになっております。
は
い、
マンションの敷地そのものは、
そのものです。全部あれが会社の
工場
でした。
ダイカスト工場、
はいはい、そうです。
なもうプラットフォームの真横いうことですよね。
そうですね、はい、
はあ。でその、まあ、ダイカスト工場でどんなもの作ってらしたんでしょう、
ね、芋の、はあ、まあ、私が子供ながらに見てるのはタンスとかなんか物入れの引き出しの取っ手になるようなああいうものがたくさん作ってあったみたいに思うんですけど、
ま
あ、他にも作ってたと思いますが、まあ、子供の記憶の中にはあんまり残ってない
んです。そうでしょうね、はい、じゃあまあちょっとその辺のその頃のお話、もしも覚えてらしたり、
はい、
あるいはお父さんから聞かれて覚えてらしたりしたら教えてほしいなと思いますが、紅葉園の駅前にはお店がいっぱいあったんでしょ。
いえいえ、私の印象は紅葉園は本当に山に囲まれたところで、
はい、
店がなかったんですけど、やっぱり昔その遊園地であったということで、
はい、
周辺には料理旅館が多かったですね。
料理旅館、はい、どんな旅館なんですか。
まあ知られているところでは山手になりますが、針藩、
はい、
それから鶴屋、
はい、
今まだ現存しております駒子
旅館、
それから丸町旅館、
はい、
などが、まあ、一応、まあ、大きな旅館ですが、それ以外にもうちょっともう名前も残っていませんが、小さい旅館がまだいくつかあったみたいですね。
でしょうね、はい、それっていうのはやっぱり映画の撮影所があったり、
はい、
それからなんか大吊橋があるような、はい、そういう遊園地もあったって聞きました。
私が、まあ、もうここにここで育ち始めてここで暮らしてて、
はい、
子供の頃の印象として残ってるのはもう吊り橋はなかったですが、
はいはい、
プールが残ってましたね。
駅前の
大池のそばにプールがありました、
ね、はいはいはい、でそういうプールを使って遊ばしたり、
はい、
それから先ほどちょっとお話しました、その谷を越えて大きな吊り橋があったり、
はい、
から動物が檻の中にいたり、
はい、
それから大きな滑り台があったり、はい、音楽堂もあったようですね。
ちょっとそれは私は形としては見てないんですけれどね。
そうですか、
はい、
そんななんかいっぱいそういう、まあ、いわゆる遊園地があるわけですから、
はい、
そこへ、まあ、皆さん遊びに来られる、
はい、
そうするとやっぱりそういう方を相手にした旅館とか料理屋さんが必要やと
ですね、
いうことで盛んになったんですね。
で、まあ、もうその頃はおられませんでしたが、この土地の町名になった本庄京三郎さん、
はいはい、
本庄町ですから、はい、そこの邸宅の跡 は、うん、あの長い間残っておりましたね。三門とか土蔵とか、
お近くなんですね、
はい、すぐそばですね、うちの隣でした
けど、ね、か本庄、はい、あの本庄さんといえば、あれ、あの紅葉園の土地を開かれた紅葉土地の最初の代表者の方じゃなかったかなと、
ちょっとそこら辺分かる、そうですか、
するんですけどね、はいはいはい、の名前に本庄町って残ってるぐらいですよね、はいですね、はい、あのそういう方のお家も近くにあった、ええ、で映画の撮影所ですから俳優さんやら有名な方がいっぱいいらしたでしょうね、
はい、私自身はその会うことはありませんでしたが、あの、まあ、あの江野健とか浪江千恵子さんなんかも撮影で来られてたというようなことは、まあ、聞いたことがあります。
浪江千恵子さんも来てらっしゃいましたが、そうです、なんかあの話で聞いたことですけど、鞍馬天狗で荒木勘十郎さんが来てらったとかね、はい、あの目玉なまっちゃんがよう来てたねとかいうようなお話をされる方もいたという、はいはい、そんな方がいらっしゃるわけですから、
あのねちょっと今突然思い出したんですけど、このここの紅葉園の土地ではありませんけど、はい、紅葉園はまだまだ自然がいっぱい残ってましたから、あの映画の撮影よく来てましてね、
いいでしょうね、
今ね大社中学、
はい、
あの線路沿いにある、はい、あそこのあたりがねまだ建物何もなくってね、
はい、山でしょうね、
あそこで撮影がよくありました。
そうですか。
で私なんかがよく覚えてるのは中村千尺、はい、今の坂田藤十郎、
はいはいはい、
うん、それから有馬稲子、
はあはあはあ、
それから、まあ、もうあのその頃の、まあ、若い人気俳優さんたちが来られてて、うん、でその時 あの泊まられる宿舎が鶴屋でした。
はいはいはい、ああそうですか、はい、ええー、とこに泊まったんですね。
そうです、私たちはあの撮影が歩いたらバーッと見に行ってましたね。
やっぱりそういう方がずっとたくさん来てらっしゃるということが分かれば、ええ、そういう人を見に来る人もいますし、
そうですそうです、はい、
ね、
はい、
そうするとあの大勢の人がいるからやっぱり料理旅館もできてくる、
栄えてましたねその頃は ね、はい、
あ、なんか温泉場が作られてたというようなお話も聞いたことがありますし、はい、まあ、本当に大きな遊園地だったわけです、
ね、うちのお迎えがもう今あの証券会社の寮になってるんですけど、はい、そこがあのカルパス温泉です。
はあ、そうなんですか、
はい、ちょうどこの感じですね、はいはい、
お近くに、
はい、うち あの建物と同じような建物でして、
斜め向かいみたいなところ
です、はいはい、そうですそうです、
ね、
であのそこはあの大きな、まあ、今で言ったら銭湯かな、大きなお風呂場がありましたわ、
うん、ああそうですか、はい、他に覚えてらっしゃるようなお店とか駅前のお店とかあります？
駅前のお店ですか、はい、まあ、もう今はもうあの大きな
形が変わりました
けど、形変わりましたけど、はい、当時住んで当時にあの駅前で、って私が子供の頃から言ったら、あの朝倉さんの寿司屋さん、
あ朝倉さん、はい、
それから今タバコ屋さんになってますが、はい、あの中村商店、
中村さん、
中村、
これはどんなものをお商売
なの？塩砂糖醤油の類ですね。
駅前で、
はい、駅前で、
あ、駅の向かい側はどうな
って、ね、駅の向かい側はあの落合商店って八百屋さんですね、今で言ったら八百屋さん、
落合さんと八百屋さん、はい、ね、
今あの怒りスーパーになってますけど、
はははは、
当時もう店がなかったんし、
はい、
あの落合さんの小僧さんが毎朝あの訪ねてきて御用聞きですね、こんにちは、今日何しましょうって言って、で、あの夕方配達という、
はい、
そういうのが日々でした。
なるほど、そういう、まあ、広いとこがあったらですね、はい、町の人が集まって催し物をしたり、ああ、お祭りしたりというようなことは
やりました。あの駅前があの、はい、まだ建物がなくって、ええ、広っぱでしたから、あの夏なんかはあの野外の映画劇場ですね、
野外で映画、
はい、あのそれこそ東映の時代劇、
ほほほ、
はい、みんな集まって見てましたね、
スクリーン張って、
そうですそうです、平和な時代ですね、
そうでしょうね、やぐらを作って、
あ、盆踊りありました、はい、ありましたありました、
できますよね、
はい、しましたね、
なるほど、そういうのが盛んだった時代、
ね、そうですね、はい、
ああそうですか、そう、まあそういったあの駅前のお店もいくつかあったし、
はい、
そういう料理旅館さんがずらっとあったし、はい、まあ、そこへ人がいっぱい来てたということ
で、は
い、
まあ、とてもあの、
う
ん、平和でしたね、
そういうこと
ですね、あの自然の豊かな、まあ、といってまた下町の雰囲気ではなくって、
うん、
住宅街の、まあ、優雅な静かな暮らしの場所ですね。
そうそう。なんかあの西のあの紅葉園っていうのはあの昔からそこにお住まいの方が、あの随分その環境を守るために悪くならないように随分注意をしてお互いに気をつけてらっしゃった
っていう、そういうふうに思ったらね、あのやっぱり紅葉園はあのちょっとまた今とは全然雰囲気違ったと思います。
あ、なるほどなるほど。 そうでしょうね、はい、そういう時代、まあ、大正の終わりから昭和にかけて、あるいは戦後にまた変わってくるわけですけれど、はい、住宅地にこう今はいわゆる高級住宅地と言われたりですね、いい環境の中で住みたい人が来るところと言われたりしてますが、そういうふうな住宅地に変わってきたというのは、そういう遊園地が廃れてと言いますか、なんか昭和の頃の恐慌があった時にやっぱり入らなくなったというふうなことで、紅葉園の遊園地がなくなっていった、その後のことですよね。
ですね。でもその頃のまだ住宅というのは大きなお家が
たくさん
あったんですが、はいはいはい、代が変わりますと、
はい、大きなお家は持てなくなって、
はい、持てなくなってはい、はい、全部そこからもう変わられて、大きなお家が次々とマンションに変わっていきましたんで、同じ住宅街といってももう全然その中身が違ってきますね。
そうですね、見た目も変わりますしね、はいはい、住む方々の雰囲気も変わってきます
ね。そういうことですね。
ね、
昔の紅葉園はね、ちょうどね、谷崎潤一郎の笹目雪の世界の あの感じですね。宿川、ね、紅葉園、芦屋っていうのは ね、
そうですね、
なんかそういうムードでしたけど、
ゆったりした、はいはい、社会というね、まあそういうのは世につれてやっぱり時代とともに、街の様子も変わっていくんですね。はい、でもあれですね、まあ、最近になってハリハンとか鶴屋さんとかがもう廃業されてマンション
に変わって、マンションになりました。本当に、
まあ、これが一つの象徴ですよね。
そうですね、
街が変わって、
一軒のお家が何十軒、うん、または何百軒に変わりますん で、
そうですね、
住む人たちもそういう意味ではどんどん変わっていきます。
はい、本当にそんな感じがしますね、いやー、もうえらい変わり方をしたんやなと、昔の人がいたら、
はい、私、まあ、思うことですけど、はい、西宮にずっとこうして同じ場所で暮らしていますとね、
はい、
西宮の市の中のこう動きっていうのが面白くこう見えてくるんです。
あ、そうですか。
でそれは一つはね、
はい、
子育て中の世代の集まるところは町が栄えます。で子育て終わって育った人たちがこう出ていきますと、ええ、その町がだんだんこう老朽化して寂れていくんですね。
ははは。
でそれが私は同じ場所でこう西宮見てますから、
はい、
どんどん移り変わっていくという様子がよう見えるんです。
ははそうです。
子育ての時っていうのは町膨れるんですね。
ははははは。
発展して、子育て終わっていくとすぼんでいきますね。
なるほど。
それが今度また違った場所に移っていくんですね、
はいはい、
次々と、
はいはい、
西宮市内見てると、私の住んでるこの近辺から見たら、
はい、
宿川、
はい、
その次苦楽園、今もうなくなったけど宿屋市場ってご存知でした？
ありましたね。
あの辺りが一回すごくこう栄えてたんです。
なるほど。
今もないでしょ。
ありません。
それからこの阪急の宿川から北口行くまでの高架下 の、
はいはいはい、
バス、お買い物バスが出てたりして、
あ、双葉市場、
双葉市場
ありましたね。
そこもその頃は当時栄えてました。
なるほど、ね。
でももう今もう
ないですね。
ないです。
はい。
で次々と変わっていくんですよ、
はい、
阪神西宮の恵比寿のあたり、あそこも西宮商店街があったんですけど、
ね、
もう震災で
だいぶ寂しくなりました。はい。
で今考えられないようなところに、例えば広田 の、 ショッピングセンターできたところなんかは、うん、以前は田んぼだけで何もなかったんです、は
い、
しずき電機の、
本当そうですね、
あそこにショッピングセンターできるなんて夢にも思わなかった
本当ですね。
今あそこすごい増えてます。というふうに一箇所からずっと街見てますとね、
はい、
子育てが終わると、
はい、
次々とこう移転、子供育ててる場所に
変わっていく
という街の動きの様子がとても面白いなと思って見ています。
そうかもしれませんね。そういう意味でもう一度紅葉園を見直すと、
はい、
またもう大きくこの繁栄していたというか賑やかであった遊園地時代とは違った町に今もなってしまっている。ました
ね。そういうことですね。
そういうことですね。
はいはい。
でまあ結構若い人たちも、若いご夫婦の方もおいでになってますし、まあそれにあれして幼稚園とか保育園とかも子どもさん大勢ね、集まってらっしゃる。
私が嬉しいなと思うことはね、ずっとこの関西エリアで、
うん、
住みたい街ナンバーワンが西宮という。
そうですよ。
とてもそれは嬉しいことです。
本当ですね。
はい、ずっと続いていってほしい、
ね、本当そうですね。
はい。
でもね、
はい、
この紅葉園もよくよく見ますと、例えば大池の周り、
はい、
僕らも小さい頃からよく知ってますけど、ずっと細い道が一本だけの、はい、 あれ で、
はい、
で傍らに山があって、はい、本当にあの静かな、まあどちらかというと寂しいようなところでしたでしょ、はい、ああいうところっていうのはそのまま残ってたりします。
今も残っているんです ね、
そのままなんですね。
それなんででしょうね。
なんででしょう。だから ああいうのはああいうので、いつまでも残っててほしいな。
やっぱりこうずっと言いました、やっぱりあまりこう自分たちの周りをかき回されたくはない気持ちもあります。発展はしてほしいですが、
そうです、そうです、
やっぱりあまりこう外から来た人に姿変えてほしくないなという、はいはい、ありますね。
本当そうですね、はい、ずっとまあ紅葉園にお住まいで、小さい時からこの建物で、はい、生活をしてこられている横山さんだからこそ、はい、そういうふうに思われるのかもしれませんけど、よくよく見ないとこの建物があるということにも気づかないような、
本当にそうですね、
周りに大きな建物が増えたりしてね、気づかなくなりましたけど、はい、やっぱりそれに気がついたものが、
はい、
そういうものを記憶を大事にしながら、昔のこともやっぱり語り継いでいくということも大事なことちゃうかなと思ったりする。
もうね、建物としたら100年超えてる木造ですから、形あるものはいつかはこう消えていくんですが、はいはいはい、そんな中でこうして今日目に留めてくださって、お尋ねくださったことは私すごく感謝してます。ありがとうございます。
とってもね、前から気になってながら、はい、どんな方が住んでらっしゃるのかな、いや、あれひょっとしたら会社かもわからんなとかね、
はい、
思ってましたが、今日来て、昔ここでこのパウリスタがあったんやとか、はいはい、地下にはビリヤードがあったでとか、はい、いうようなお話まで聞けて、本当にこの建物そのものなんか愛おしく見られるなという気がしてるんですけど、
ありがとうございます。
お近くの方、横山さんのところにお邪魔になったらいけませんけど、ちょっと建物を眺めてみられたり、隣に横山さんご自身が開かれたお寺がありますので、
はいはい、
ご住職としていらっしゃるわけですから、
はい、
声かけて昔のお話聞かれるのも楽しいじゃないかなと。そんなこと言うたら迷惑になるでしょうかね。
いやいや、とんでもないです。嬉しいことですよ。本当にもう形あるものはいつかは消えていくん で、
ね、
まあ、それをいつまでも留めておくことが難しいですが、
はい、
でもこうして昔を覚えてくださってて、記憶に、
はい、
残してまた次に伝えていくということをしてくださるということが、とても、まあ、大切なことであり、生きている私たちの、まあ、一つの使命でもありますね。
役割かもしれません
ですね。そうですね、
はい、
建物だけじゃなくて、はい、そういう文化をね、伝えていくというか、
は
い、
今日は紅葉園の、本庄町というところに現在も建っている建物、本当にこれモダンな建物ですので、何に使われてるんやろうというふうなことをまず興味を持って寄せていただきましたが、もう100年以上になる建物に現在も、お住まい横山法友さんにお話をお伺いしまして、昔の紅葉園のお話やら、まあ、この建物のいきさつやらも随分お話いただきまして、とても楽しい時間を過ごさせていただきました。横山さん、どうもありがとうございました。
いいえ、お役に立ちませんね。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。